すみだ隆平のハマグリ御門の編、5月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。そして今夜のハマグリボーイはこの方、
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方。
はい、弁護士の大谷俊彦です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
というわけで今夜は同期の弁護士3人組で、
はい、
司法修習61期の、
はい、
大阪修習3人組でお送りするリーガルバラエティ会になるわけなんですけれども、はい、なんか長谷川くん、読みたい新聞記事があるって？
え、
なんか新聞記事読みたい、ね、
特にないです。
いや、持ってきてるやん。
なんか新聞記事読みたいって、これちょっと、今長谷川くんの手元にあるのが、
手元にない、
2019年5月25日土曜日付の日本経済新聞ですよね。で、これの、ここは読みたいの？長谷川くん読みたいのは、公有賞っていう、うん、日経新聞で、これ著名人が、
はいはい、
その自分の交友録を、
あ、ありますね。
はい。はい、私の履歴書の下にある。
ね、はい、もう、著名人、本当にもう、ね、成功者がこう。う
ん、今私の履歴書は橋田壽賀子さん書いてます。
ね、こう日経新聞読んでる人の中でも結構この、一番裏側が結構人気やよね。
はい、
うん、
楽しみにしてますよね。
あ、僕だからね、日経新聞普段撮ってへんから、今長谷川くんの手元にあるから、今、あんまよくわかってないんだけど。
いやいや、自分の手元にあるね。
私も、うん、僕も撮ってないですよ。
は
い、
私の履歴書がそこ、橋田壽賀子さんで、その下に公有賞で、はい、うん、公有賞あれか、塩田さんやん。
お、
塩田武さん、
はい、
ハマグリ御門ファミリーの、
はい、ファミリーの、
うん、罪の声が来年映画化されて、はい、しかも小栗旬さんと星野源さんっていう東大きっての人気俳優を擁して映画化される塩田さんが、この公有賞で書いたんや。え、これを読みたいの？
いやいや
いや、ちょっと、
じゃあ、初見ですよ、
いや、読んでもらっていいよ、まだね。
無理やりやんか。
時間まだあるから。
読まない。
うん。普段はそういう、なんていうの？勝手な行動はあんまり許さへんねんけど、まだ始まって今2分9秒とかそのぐらいやから。
これ結構まとまりありますよ、分量。
え、読みたいんやろ？
時間取りません、これ。
いや、読んでええよ、別にその辺は。うん。
あ、そうだ。
うん。読んでいいよ。
じゃあ、うん、読みます。はい。京都に隅田隆平という男がいる。
え？俺のこと？
オール巨人さんの弟子にして元漫才師、
うん、俺のことやんか。
現在は弁護士の傍ら KBS 京都ラジオでレギュラー番組を持っている。
俺のことですやん。これのこと。これですやん。
浜売り政治から芸能、格調高い下ネタまで全てを笑いに変える才人だ。
え、ちょっと待って、なんて最後のと聞こえへんかった、全てを笑いに変える、
最後ですね、全てを笑いに変える才人だ。
あ、才人ね。才能のある人の才人ね、はい、いや、まあ、自分ではそう思わへんけど。
俺もそうは思わんけどね。
高校生漫才師、うん、狼少年として彗星のごとく登場した隅田さんは、
そんな頃もあったわ、
関西の新人漫才コンクールで優勝、
今宮恵比寿新人漫才コンクール福笑い大賞、
すごいね。
その模様がバラエティ番組で特集され、当時中学生だった私はネタの完成度の高さに衝撃を受けた。
言うてたね。
影響され高校で漫才の舞台に立ったものの
らしい、ね、
すぐに挫折、
うん、
しかし経験があるからこそ隅田さんの才能が骨身に染みた。
え、僕の何が
才能が骨身に染みた。
あ、才能ね、ごめんごめん、
読ますね、読ますね。
人生を編む糸は時に予期せぬ絡まり方をする。
どういうことやろう。
罪の声という小説の取材で知り合った編集者が隅田さんと親しく、
あ、講談社の坂上さんね、
彼の仲介で食事をしたのが3年前。
3年前か。
テレビで姿を見てから22年の月日が過ぎていた。
うーん。
初めて憧れの人のラジオ番組に出た時は嬉しかった。
まあそんなん言われてもな、
うん、漫才師を辞めて20代を司法試験の勉強に費やした弁護士と、
うん、
舞台を降りて20代を新聞社での修行に当てた小説家、それぞれ至福の時を経てラジオで共演して語るのは、道路脇の側溝に仰向けで寝て上を通る女性の下着を覗き見して捕まったわいせつな男の哀愁など闇深き人間の差が、つまりは B 級事件、世の中には夢破れたからこそ始まる大人の交友があると知った。
この記事が日経新聞の交友賞選手土曜日に載ったってことですか。
知りませんでしたよ。知りませんでした。
そういうことですね。すごい。ちなみに、
はい、
この曲も流れてますし。
あ、これプロフェッショナルの曲じゃない？
墨田先生。
何？
あなたにとってプロフェッショナルとは？
プロフェッショナルか。竜兵墨田？
完全にパクってます。
本田圭佑がね、
ね、
プロフェッショナルで圭佑本田って言ったことありましたけれども、
その後本人もちょっとそれ意味わからんからってちょっと説明したかったね。
いやほんまにね、これありがたいことですよ。よ
いやすごいね。
いやいや読みたい言うからね。
いや
読ませてあげたけれども、いや知らんかった。勝手にこんなん書くんやから、塩田くんは。
勝手に？
あ、そうなんですか、これ。
勝手に書いちゃったの？
予告なしですか？
もう、一声かけてほしかったわ、ほんまに。
いや、でも、あれですよね、今、ね、本屋さん行ったら、もう、塩田さんのこの罪の声が、もう一番、大きなところにあって、
そうそうそう。
東大きっての売れっ子作家が今、
うんうん、
下からですよ、憧れの、墨田さんっていうことですもんね。うん、
才能が骨身に染みた。
まあね、彼も頑張ってるからね、うん。
声に出して読みたい日本語みたいなね。そんな感じですよね。
うん、でもうまいことまとめてくれたよね。翔太くんが。もうこの、こういう章を映画化したよね。罪の声の次に。この、こういう章のこの、何文字、うん、?400 字ぐらいかな、
うんうん。
これを映画化したいね。
これを映画化するっていうのは。
いや、でも、お二人はこういう賞紹介されたことないの？
ないですね。
ああ、ごめんごめん。
まだないです。
いや、あるもんや思ってたわ。あ、こういう賞載ってないか。
ないね。
ないか。
今までね、生まれてからこれ何回ぐらいあったんですかね、こういう賞。
ね。
毎日ありますからね、これ。
ああ、そうなんだ。
はい、
うん。
1万回ぐらいあったんでしょうけど、ね、載ったことないですね。
ね、これほんまにこの、単にこういうしてるというよりもね、もう本当に憧れの、人っていう感じでもね、すごいよね。
やっぱり、うん、ちょっと照れくさくなってきましたね。ちょっと
言い過ぎた。
さ、ここはやっぱ僕が無理やり読ませてる感出さなあかんところやから、ほんまに褒めてくれた僕も照れるから、いや、ほんまありがたい話ですよ、これは。塩田さん、こういうラジオ番組、ハマグリ御門の編とともにこれ紹介していただくっていうのは。
番組も紹介してます
し、ね。番組も紹介して、私のことも紹介してもらって、
まあ。番組名まではちょっと。
ちょっと番組名はちょっと、いらんかなと思って切り張ったんかな。
これなんでなんですかね、番組名載せられる。
だからそれはね、そういう、それが君らの、なんていうか、文学的な素養のなさなのよ。この文章に、このこういう章の中に番組名は必ずしも不可欠じゃないでしょ。で、字数が限られてる中で必要な情報だけ、例えば漫才コンクールでも今宮恵比寿新人漫才コンクールと書く必要はないわけじゃないですか。
そうやね。
文学ってそうなのよ。余分なのが多すぎるね、君らは。
僕らね、つい具体的なことを書かないといけないという癖があるのよ。
具体的事実のね、適時を。
弁護士がそう裁判所に出す書面っていうのは、うん、その文学性とかそんなと一番離れてるから。
なんで KBS って書くのに、ハマグリ御門の編を書かないの？
それはやっぱり京都でこう韻を踏んでるわけよ。京都、京都に墨田竜兵という男がいるって、ほんで KBS 京都でっていうと、こういうところで必要な韻の踏み方はあるの。でもそこにハマグリ御門の編って書いたらそれなんやってなるでしょ。だからそういうふうに、
ね、うん、でもまたね、後ろの方でラジオ番組に出た時はって言ってるけど、そこも番組名
だからそれはもともと出会ったのが、その僕が日本放送でやってたポッドキャストやから、それを説明したらややこしくなるでしょ。最初はポッドキャストでとかで、それを説明したら、だからそういう、その辺は汲み取ろうよ、行間を。
なるほど。
で、この字数で、この伝えるためにこうなったわけやね。
そうそうそう。この字数で、だからこれ何時かな、わからへんけども、この字数制限の中で、この字数の一番いい使い方をしてるよね。
そういうことやわね。
塩田さんは。
もうギリギリ書いてますよね。もう空欄がほとんどないですからね。
これね、実際はほんま私が長谷川君に読むように強要したわけですけれども。しかもこれね、テイク2なんですよ。一回読んでもらって、あかん言うて、もう一回読み直せって言って。違うってないと思うで。自分載ってる記事読ませて、違う、その読み方違うみたいな。
仕事ちゃうしね。
そんなんな。
はい、
では、うまいわ。朗読うまかった、
うん。
うん。いや、ほんま実際これ嬉しかったんでね、何分もこうて。うん、で、これね、長谷川君にちょっと読んで、言ったら、はいはい、読みながらね、その段落のとこに勝手に丸印つけてて、はい、これ貴重な三部なんですよ。
これ段
そうそうそう。コンビニ、その何部も日経新聞売ってへんやんか。だからそこで僕、家の近所のコンビニにある日経新聞買い占めてやん、その時点でやる。三部買い占めて、そのうちの一部を長谷川君が勝手に丸つけたりとかさ。 どうしてくれんの、
ね、どうしてくれんの、
もう一部ね、どうしましょうこれ。
あ、まあでも安心してください。はい、うちの実家の方で、はい、あの、うちの父がね。
はい。
そうやね。お父さんいっぱい買う
て
はるやろ
ね。いっぱい買うてると思います。うん、あ、もともとね、塩田さんから、これあの、5月25日なんです、皆さんのこと書きますって言って、連絡があったんで、で、あの、父にも連絡してね。だあのね、その5月25日の朝の6時ぐらいに、うちの母から LINE が来て、読みました。さすが塩田さん。嬉しいですって来てたんですけど、6時ぐらいに来てるっていうことは、うん、親父は、うん、多分今日経取ってないから、うん、家の近くのコンビニとかにそれこそ、はい、そのもう新聞が配達するそれを待ってたと思います。あ、もう強盗する勢いで。
あれでも結構早いですよ、新聞来るのね。
何時ぐらいかな。
もう2時3時に来るんじゃ
ないですか。あ、じゃあ多分1時ぐらいから多分そのコンビニに新聞配達されるのを待ち伏せしてたんちゃうかなと、うん、
あのまあ袋に入った状態で来たやつが早開けろやみたいな感じの
袋に手突っ込んであ
ったやろね。
手突っ込んでうちのスペースは取って、ほんでうちの母方も6時ぐらいに起きてそれを読ませたんやと思うんですけど。
それか前日にあの新聞取り出したかもわかんないですよね。こう頼む配達頼んだかもしれないですよね。
あ、その前の日から、はい、あ、そうか、日経新聞
を明日から
購読して、いや、こういうことでね、嬉しいじゃないですか。
いや、すごい
ね、
うん。
頑張っていかなあかんなというわけで、うん、ね、でもちょっとプレッシャーやな。すべてを笑いに変えるって書いてたでしょ。なんて書いてた？政治？
政治、すべてを笑いに変える、ね。
政治、芸能、下ネタ、すべてを笑いに変える、ね。
政治から芸能、格調高い下ネタまで。
笑いに変えるって書かれて、それを読ませた上でこの90分。
うん。いや、さぞかし笑かしてくれはんねやろな。
さぞかし、笑かしますよ。それでは行きましょう。隅田隆平の、はまぐり御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。今夜は弁護士の長谷川さんと大谷さん、はい、同期の弁護士3人体制でリーガルバラエティ会ということでお送りしようかなと、
はいはい、お願い
します。思うわけですけれども、はい、あ、そうだ、イベントのね、告知をしておきましょう。6月22日土曜日17時から、京都市下京区雨屋町253ですね。クーロンズディムサムクラブ。クーロンズディムサブクラブ株式会社桜さん、この番組のスポンサーである桜さんが、展開されているクーロンズディムサブクラブでのリスナーミーティングですね。ハマグリスナーミーティング、別名スミシュランと言いましてね、これ、
スミシュラン、
北野誠さんが CBC ラジオでマコシュランっていうのを、ね、はい、北野誠ズバリの中でやってらっしゃるんですけれども、はいはい、まあそこから、まあ、派生したというか、
引用したんですね。
引用したというか、スミシュラン、はい、こっちの方がミシュランにかかってますから、
ね、そうやね、
マコシュランよりスミシュランを、別名スミシュランを開催しようと思います。こちらは6月5日でしたっけ、6月5日までに、hen@kbs.kyoto。hen@kbs.kyoto の方に、6月22日の、まあ、リスナーミーティング、飲み会、スミシュラン。まあ、その、ね、会の内容が分かる内容で、応募していただいてですね、会費はですね、飲み放題、込みで5000円。ということで、6月5日が締め切りになっておりまして、限定20名様でお送りしようと思っておりますので、抽選の上当選者の方にはその翌週ですかね、翌週に、ご案内差し上げるということで、連絡先ですよね、連絡先明記の上電話番号書いておいていただければ嬉しいなと思います。あともう一つ告知になるんですが、6月15日の土曜日ですね、こちらは私と竹内義和先生、この番組でもおなじみですけれども、モーゲンフリーマンというイベントをいつも大阪でやってるんですけれども、6月15日は東京公演をやります。
すごいですね。
赤坂会館というところでやるんですけれども、6月15日の夜に2回公演になっておりまして、ゲストは水道橋博士さん、2回とも水道橋博士さんに出ていただきます。こちらはですね、どうやったら喧嘩やるのかな私のツイッターで告知をしておりますので、探してください。私のツイッターの中で、この6月15日のモーゲンフリーマン赤坂会館でのイベント告知しておりますので、そこでね、チケットを購入する方法のを書いてあるリンク先を貼り付けておりますので、そこをクリックしていただければ、たどり着くかなと思います。
たどらんとダメなんですね。
わからんかったら、もうツイッターでも私に聞いてください。どうやったら買えるんですかと。聞いていただいたら、はい、お答えいたします。勝手に弁護団。 勝手に弁護団。このコーナーは世間から批判されている人物団体を勝手に弁護するというコーナーになるわけですけれども、
はい、
これあのね、先週いただいたんですが、先週はちょっとプロレススペシャルということで、はい、
そうでしたね、
はい、そうです、はい、変わってはるでしょ岡村先生あまり周りに今までいないタイプの人やと思うんですよね、
はい、
高校先生ずっとされてて、うん、おそらく生徒からプロレスとかなんかあだ名つけられてプロレスって言われたと思うんです
よ。プロ剣
プロ文献ね、
プロ文献
プロ文献とかあだ名つけられたと思うんですけれども、こちらはとっさんさん、兵庫県男性40代の方からいただきました。墨田先生、ハマグリボーイの皆様、こんばんは。
こんばんは。
先日の、北方四島の丸山穂高議員の発言についてなんですが、この発言の前にどんな会話をしていたのかはわかりませんが、これあのメールいただいた時は結構報道がされ始めた頃で、まだあのその状況がはっきりわかってない時で、その時にメールいただいてたんで、こういうことになってるんですが、こんな時って誰かはよく言ったとかなるんですが、誰もが喜ばない発言って珍しいなと。本人は酒のせいにしていましたが、立場あるなら余計に発言には気をつけろと言いたいですねと。気をつけろっていうレベルの話じゃないなとは思うんですよね。はい、
まあね、その後の出てる記事等々を見ますとひどいですな。
丸山穂高、この丸山穂高っていう人ってね、
はい、
穂高っていう名前気に入ってそうですよね。
ああ、
なんか
気に入ってる
のかな。まあ、あの大田ら。あの穂高って呼んでって言ってきそうなそういう人いるでしょ。
丸山より
丸山より穂高って呼んで、
まあインパクトあります、
ね、うん、なんか穂高っていう名前気に入ってそうな。
今ね、でもね、西武のバッターの山川穂高もね、あ、穂高つながりです
ごいでしょ。
あのめちゃめちゃホームラン打って
る、めちゃめちゃすごいですよ。
今何本打ってんの。
21やね、
え、5月で21、
うん、
5月で21
ペースがすごいです。
ペースすごいですね、はい。そう、いい方の穂高と、
いい方の穂高
と、穂高と、良い穂高と、いい子、良い子、悪い子、普通の子
あったら、まあ、こっちは完全に
悪い子で、でもね、この人、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、ビザなし訪問団ですよね、北方四島の、で行ったところで、国後島の元住民の方に、ね、なんて言ったんでしたっけ。だから戦争で、団長は戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか反対ですかみたいなことを言ったりとかして、
うん、
で戦争しないとみたいなことをね、
うん、
でその言葉の内容は当然問題なんですけど、
はいはい、
気になったのはあの口調がね、
うん、
音源聞きました、
うん、音源聞きましたね、
はい、
ねえ、
はい、
だからほんまにあのなんか高圧的というか、
うん、
あの身のもんたが思いっきり生テレビでしたっけ昼間にやってた
生電話、
生電話で、あの奥さんに言う時の、うん、奥さんどうすんの、
うん、
え、何別れるの別れないのどうすんのみたいなあの口調で言
う
てるでしょ、
う
ん、
まあそうですわね、あ
の完全に
質問じゃないもんね、あれ、うん、あの戦争しようよっていう、しないとダメじゃんっていう口調ですわね。
だからみのもんたもいつも誘導してたでしょ、うん、奥さんを、
うん、
どうすんのよ、
うん、
それ旦那さんどうすんのよ、あんたが悪いんじゃないのみたいな。どっちなの、
せっかく相談してんのに、ね。
せっかく相談してんのに。あんなん僕ら言うたら怒られますね。法律相談に来たいのに。
そこがわからんから相談してんのね。
なんなのそれ。どうしたので、ほんまその口調だったでしょ、うん、団長は戦争でこの島取り返すの賛成なの反対なのみたいな、あの、完全にミノモンタ口調で、ミノモンタは、ミノモンタやから言うていいわけで、うん、ああいうことを言われるのを受け入れている奥さんが、また思いっきり生電話にかけてきてたわけでしょ、
うん、それ言われたくて、
ね。言われたく、ある意味言われたくて。
うん、
ね、うん。丸山穂高は、この人は、あの、言ったら、ね、その、国後でもともと住んではって、
はい、
そっから、まあ、追い出された人なわけでしょ、あの団長。
まあ、どういう人かは団長
が、まあ、その、わかんないですけど、その家族やったりするわけでしょ、もともと国後に住んではって、うん。っていう中でのあの発言っていうのは、
まあ、どういう文脈であの発言になったんですか。
いや、ほんまに、うん、酔っ払ってなんかフラフラしてたらしいんですよ。その、うん、まあ、この何、ビザなし訪問団の、なんか夜、宴会といいますか、
ね、
なんかいろいろ懇親会みたいなのがあった時に、団長が他の人と喋ってるところに議論を吹っかけて、
うん、
その身のもんた口調で、戦争するのしないのみたいなことを言ってたっていう。 ほんで、これもう一つ問題、もう一つがね、はい、まあこれがね、問題なんですけれども、この時に、この懇親会でずっと丸山さんは、急にね、おっぱい、チンチン、おっぱい、チンチン、チンチン、おっぱいって言ってたらしいんですよ。うん、週刊文春によると。でも、週刊新潮にも書いてたし、実際その場にいた人が言うてると。うん、おっぱい、おっぱい言うてたと。うんうん、
でなかなか言わないですよね、普段ね、それ。
普段言わない。
うちの子は言うてるけどね。
いや、そうなのよ。そうそう。だから昔、だって加藤茶がね、うんこちんちんでした。ギャグあったじゃないですか。
うちの子ずっとうんこちんちんおならぷるって言ってるわ。
え、どっちの子？上の子、下の子。
下の子、下の子。4歳ね。
4歳
の子はね、ずっと。
え、高2やなかったっけ
?4 歳。
4歳。
大丈夫。4歳の子は言ってるね。
それと同じレベルで言ってて、で、これまたね、うん、風評被害ではないんやけど、実際に言ってたからあれなんだけれども、蒸し返されるのが去年あったじゃないですか、財務省の福田次官が、女性記者に、テレビ朝日の記者に、ね、呼び出して、おっぱい触らせて、みたいなことを言ってたっていうのが問題になって、あの人も東大卒の官僚なわけでしょ、で、今回も東大卒で、で、官僚やったわけでしょ。
官僚経由してますね。はい、
だからね、東大の人がまたね、風評被害に。おっぱいって言いたいんちゃうか、うん、あるいは、おっぱいをあんまり今まで触ってないんじゃないかみたいなことまで、だから長谷川くんも東大じゃないですか。
そうやね。
そういうこと言われたでしょ。ちょっとさっきも言うてたよね、収録始まる前。おっぱいとかって。
言えてなかった分を。
今まで言えてなかった分。取り返しに行ってたでしょ、おっぱいを。
取り返そうとしてたんですか。
今までそうでしょ。おっぱいにあんまり触れてこなかったから、うん、みたいなこと言われるけど、決してそうやないと思うんですよ。東大の人もそうじゃない人も、うん、ね、うん、まあ、同じようにおっぱいは触ってるし、うん、おっぱいって言ってきたし、ただ、うん、言うてええ場所とあかん場所があって、うん、言うてええ場所もあるわけじゃないですか。
う
ん、
まあ、家の中でね、言う分にはね。
まあいいし、まあ今、家の中で言われたら、僕と竹内先生ってこの番組でずっと柏原芳恵のおっぱいの乳輪の話とかをね、ずっとしてるから、あんまり家の中でって限定はしてほしくないんですけど、やっぱり TPO が、まあ僕は言えたら立場ないんですけど、タイム、プレイス、オケーションですよ。っていうのがあって、で、その辺のまあなんか飲み屋さんで男同士で言うてる分にはいいかもしれないし、あるいはおっぱいパブで言ってるのはいいかもしれないけれども、これは、言うたら、北方四島ビザなし訪問団っていうので、で、いろんなその関係者の人がいてね、元住民とかがいる中で、それを言うてるっていうのが。
それも懇親会で。
懇親会で。懇親会言うても、そこまで懇親したらあかんでってあるじゃないですか。無礼講言う、ほんまに世の中に無礼講ってないんですよ。これディレクターの佐山さんにも言うとかないとダメなんですけど、彼はすよ、パッとすごいメガハイボールを飲むとね。
あ、そうなの？
メガハイボール飲むと。
メガは効きますからね。
いろいろダメ出しをしはるんで。でもね、だからほんまはないからね、懇親会で。無礼講なんていうのは。
節度をわきまえてね。
節度をわきまえて。ねえ、これは。
まあ、でも、ハメ外しても言いますかね。なかなか言わないですよ、ね。
言わない。逆に私は、おっぱいとか、うん、この番組以外で言うてないと思うわ。その普段の生活で、おっぱいっていう文脈があんまり。うん、
まあ、法律相談でもね、そんなん出てこないですよね。
いや、まあ、
逆にそれ、陰部とかね、そういう表現はあるでしょうけど。
まあそういうね、いろんな事件によってはね。
事件によってはね。
事件によってはあると思うんですけど、はい、なかなかこれね、まあ、これ勝手に弁護団で取り上げたんですけど、ね、全くに実は弁護できない。
あ、弁護しようとして
ない。いや、ただ一つ弁護できるならば、はい、加山里香さん。
はい。
加山里香さんの記事ありましたっけ？
はい。ありました。
ね、加山里香さんが、はい、ちょっといいですか、うん、その記事。
はい。
まあ、精神科医のね、
はいはい、
あの人が、今この、ね、穂高くんが、はい、休んではるわけでしょ、
はい、適応障害
っていう。適応障害っていう診断書もらって、2ヶ月の休養が必要と、
はい、
お医者さんの診断書もらって、休んでることに関して、はい、で、それを、なんていうの、
まあ、いわば詐病だというような言い方をして
るんでしょうね。偽ってるんじゃないかと。精神疾患の診断書をこういう形で使われるのは侵害です。逃げたい時には病気と偽装できるのかと患者さんたちが誤解されますと、ツイッターで精神科医が言うのはどうかなとは思うんですけど、
それ言っちゃうと、
まあ、ね、お医者さんはなんか、まあ
診断しないとダメでしょ、実際に。
自分の診断しないことを勝手に診断、ね、してはいけないっていうのはありますよね。はいはい、
これだから、あの、僕らの仕事で言うたら、うん、例えば自分が担当してない刑事事件で、うん、無罪判決が出たとするじゃないですか。はい、でも世間では、その人は怪しいな、犯人ちゃうかな、みたいな空気があったとして、うん、無罪判決が出た後に、例えばツイッターで、確かに無罪判決出たけど、証拠ないだけでやってますって、ツイートしたらもうアウトでしょ。うん、それに近いもんがあるでしょ。うん、それは。
うん、まあね、穂高さんの現状を見たわけではないですからね。
そうです、う
ん、
そこだけかな。
うん、ああ、まあでも、穂高君も、でもまあ、この間怒られるかもしれんけれども、ね、その憲法とか勉強すると、その免責特権だとか、うん、表現の自由とかっていうことを、あまりに崇高なものだというのを習ってですね、うん、それを、一生懸命10年間答案用紙に再現してきた身とすると、
君は司法試験長かったから10年かかってるから、
そのまあ戦争動向ということを言うこと自体、まあ、これが賛成かどうかは別として、うん、言ったから、それがだからダメだというふうにしていいのかっていうのは、うん、若干やっぱり疑問には思うところはありますね。
そこはだから、この、 あの穂高さんはね、うん、言論の自由言ってはりますけども、言論の自由っていうのはそういうで、憲法で、まあ、平和主義を唱えてる、この国の中で憲法に反する戦争しようよ、みたいなことを言うたとしても、うん、責任を問われないということが、言論の自由じゃないですか。
ですね。
で、この人は実際、しかも国会議員で、いろんな特権があるんで、うん、国会議員免責特権とかっていうのは、法的責任をね、問われないんですよね。
はい。
うん、
はい、
あれは院内での発言、
まあ、なので必ずしもここには当たらない、
当てはまらないんだけれども、で、まあ、あるし、例えば不逮捕特権とかいうのもあって、うん、院外での現行犯とか、はい、あとその院ですね、この人は衆議院なんで、衆議院の許諾がなければ逮捕されないとか、はい、それなんであるかと言ったら、国会議員、ね、有権者から選ばれた国民の代表者っていうのは、はい、言論の自由を最大限保障せなあかんので、うん、はい、例えば簡単に逮捕できるとしたら、政府が、はい、まあ、逮捕権を乱用して、自分らに反対する立場の議員を逮捕してしまうんじゃなかろうかと、はい、だからそういう不逮捕特権とかがあったりするんですけれども、うん、この人はこの時もこの何、ここの家で宗男ハウスらしいです。昔よ出てきた鈴木宗男の名前がついた友好の家っていうのは、
あ、これぞ、あ、まさに宗男ハウスのこと
だね。国後島にある日本人とロシア人の友好の家っていうのは、あの宗男ハウスですよ。
あ、なるほど。
鈴木宗男さん選挙の時ね、車箱乗りすることで有名なほとんど体半分ぐらい出しますかね、あれ曲がるとき危ないですか、電柱にぶつかったらどうすんねやぐらい出してある宗男さんの宗男ハウスに出ようとして、で、みんなが必死で止めてたと。
うん、
まあ、宗男は出れたじゃないかということ。
宗男は出れたじゃないかみたいなこと出たらしいんですけど、で、その時に、いや、俺は逮捕されない、不逮捕特権があるとか言ってるんだけれども、うん、これ問題は、はい、佐藤正夫さんとかも指摘してはりますけれども、はい、そもそもこのビザなし、うん、訪問団っていうのは、はい、なんでビザなしっていうのかというと、ビザを取得せなあかんっていうことになったら、うん、言うたら日本が、ね、この、国後が、ロシアの管轄下にあることを認めることを前提になるわけですよね。うん、でも日本の立場っていうのは、日本は、不法占拠されてると、うん、っていう立場やし、
固有の領土であると、
領土であるですか。で、一方、ロシアは自分たちの領土やというのがあって、お互いそういう法的立場を、侵害しないで、うん、友好関係を、友好なやり取りをしましょうという趣旨でできているのが、このビザなしの交流だそうなんですよ、うんはいうん。それを全くその趣旨に反するというか、うん、この人が、いや、不逮捕特権だということは、そこも日本やということを前提にしているわけで、それをロシアに対して主張するわけでしょ。
うん
うんうん、だから、そこは絶対揉めるんで、だからそもそものこの人は、この交流の趣旨を分かってたのかどうかっていう。
交流の前提に反した。
前提にさ、
発言
に。なんでそういう人をこれに生かすんだっていう。うん
ねで、まあね、これを前提、このことを前提に選挙して、彼が通るか通らないかで、まあ落ちるのはそれでいいんですけれども、うんうん、ね、だからその意味で、その表現の自由とか面積特権とかそれでいいんだけど、うん、でもこれを、でも、なるまでわからないのに、うん、ね、なってしまってから判断しないといけないっていうのも辛いっていうのもわかりますよね。
なってしまってから
っていうか、彼が、こういう発言であったりするような考え方の持ち主がどうかっていうのを判断する前に、面積特権なりとかを与えてしまうっていうことは、
そうい
う制度自体はなんか、それはそれでやっぱ矛盾してるような気もしますよね。
これ結局、選んだ有権者が悪いんだっていう話になりますけど、いや、知らんがなっていう話で。
そんな言ってると思わんかったと、うん。
だからね、やっぱり選挙の時って、今の従来のやり方じゃなくて、昔ね、お笑いウルトラクイズっていうのがあって、人間性クイズっていうのがあったりとかしてね、なんかドッキリ仕掛けて、 そのやってたんですよ。
そうね。
俺別室で、たけしさんとかが見ててね、うん、ドッキリ仕掛けてんのを見てとかって、そういうので、なんかいろいろなんか罠とかを仕掛けて、そういう期間が人間性がわかる。だから、ずっとカメラ仕掛けて。
それ、選挙前にするんですか？
選挙前に全員。
全員やって。立候補者全員。
立候補者全員、そういう隠しカメラつけてっていうことをやって、人間性わからんことには。
もう政見放送の代わりにね、うん、5分間。
5分間の。
とか、なんか、
う
ん、
見てもらいましょう。この人の人間性で、こうです、みたいな。ま
あ、両方やってほしいよね。人間性クイズと、うん、政見放送と両方しないと、判断できないよね。
うん、そうそうそうそう。
よそ行きの部分と、こう、
ね。うん。と、そのね、政治家に良識を求めるというの、まあ、こういう行動の良識を求めるんであれば、うん、その意見だけを聞いても、しょうがなくて人間性まで問われるわけでしょ、ま
あ、そうね、分からないですもんね、人間性って本当に。
でこの人ね、今回も一斉に誰も擁護しない状況ではあるんですけれども、うん、でもこの人と近い考えを持って言わないだけの人って国会議員に結構いると思うんですよ。
うん、
だからそのロシアと戦争をして北方領土を取り戻そうと考えてる高等無形な発想の人はあんまりいないと思うんですけど、うん、そうじゃなくて、例えばね、言うたらもう集団的自衛権とかもう OK になっちゃってるわけでしょ、今政府の見解では、
はい、
とかいう中で日本がそういう自衛隊とかを、例えばアメリカがどっかでね戦争するってなった時に出してもええやろみたいなことを思ってる議員は、まあ行さんいてるわけでしょ。行さんかどうかわかんないですけど、うんうんうん、いるわけで、だから今回この人を叩くだけじゃなくて、で戦争をね、何仕掛けようみたいなことを言うなんてもってのほかやと、それが酔っ払って出るのが本心やとか言わはる人多いと思うんですけど、でこの人だけを責めるんじゃなくて、潜在的な、あるいはもうほとんど顕在化してるんじゃないかみたいな人が誰かっていうことをちゃんと分かった上で投票しない。あるいはだから投票するっていう人がいるのも、それもまあ言うと日本のね、国民の思想良心の自由やと思うんですけど、うんうん、僕はもう戦争なんていうのはほんまに絶対、まあ、当たり前のことですけどね、うん、しちゃいけないし、うん、というのは思うのは、僕ら、僕と大谷君は昭和51年生まれじゃないですか。
もう52年やけどね、俺は。
君はもうそんな細かいとこで早生まれやからな。早生まれやから52年51年やけど、はい、平成、この間終わりましたけど、うん、平成の30年と4ヶ月、はい、5ヶ月って、あっという間な印象大ですか？自分ら子供の時から考えて。
うん、そうですね。
30年とちょっとって、もうほんまにあっという間だったでしょ？ってことは、うん、僕らが生まれた、ちょっと前にまで戦争やってたってことなんですよ。
そうそう。
そうよね。
30年前
まで。30年も、だからこの年になったら30年の間隔がすごい短いのよ。
はい。
うん、だから、そう考えたら怖くなるんですよ。僕は、うん、運よく昭和51年に生まれてこれたけど、
うんうん、
ほんまちょっと前に生まれてたら、
うん、
戦争のね、
うん、
経験したかもしれないし、うん、うちの親なんて昭和20年前のわけですよ、
うん、
母なんて4月ね、4月17日生まれやから、うん、経験してるわけです、ちょっとだけ、
はい、
うちの親父は9月10日か、
そうそう、
終わってすぐやないですか、うん、っていうことを考えたら、うん、ほんまにその辺のなんか怖くなるんですよね、僕。
そうそうそう、
ちょっと前のことやんっていう。
まあ本当にそう言われるか、ちょっと前のことやろ
う
ね。
うん。だからそのほんまにね、このね、僕がいつもこのラジオで言ってるのは、許していい戦争、許される戦争っていうのはよくね、しょうもない、毒にも薬にもならないワイドショーとかでやってるデパ地下お惣菜戦争とかね。それとか朝日芸能とかでやってる女子アナおっぱい戦争とか。あるいは爆笑問題の太田光と善次郎の芸歴どっちが長い戦争とかね。そういう戦争にもう限定してほしいんですよ。
ラーメン戦争とかね。
ラーメン戦争。
国道沿いのね。
国道沿いの一乗寺のラーメン戦争とかね。あるいはその土曜日8時のね、全員集合とひょうきん族の視聴率戦争とか、そういう戦争以外の戦争も絶対嫌やし、自分の家族がそんな戦争で死ぬなんて絶対嫌やし、ね、日本人が戦争でね、亡くなることはあってもあかんし、逆にね、殺めることがあってももうそんな国になったら絶対ダメやと、この当たり前のこと言うのもなんなんですけど、ね、僕らそのやっぱり司法試験ね、僕も大谷君もね、9回受けてて、毎年ね、ほんまに憲法の教科書読んできたわけですよ。
はい、
足部信義っていうね、憲法の大家がいるわけですよ。
はい、
その憲法の教科書を、 まあ10年、ほぼ10年やってましたわな。
はい。
毎年読んでたら、はい、その辺はちょっとね、もう染みついてるんです、はい、ほんまに。
行間を読むぐらいのね、感じでした
ね。行間読まなあかんねん。あれ薄いから、案外。
コンパクトなんです
ね。コンパクトやねん。大事なこと書いてないけど、はい、行間読まなあかんねん。
間にして用を得るというかね。
そうそうそうそう。
そうやね。あの本はちょっとなかなか分かりにく
い、ね。もうちょっと書いといてほしいみたいなね。あるんですよね。
あるんやけど。うん。
見ても載ってないみたいなね。
ちゃんと書いといてほしいわ。その、うん、この話でおっぱおっぱ言うたらあかんとかいうことまでね。うんうん、ちゃんと業界には書いてあるし、そういうことも。そういうの読んでた人間からしたら、うん、いや、ほんまに僕、ねえ、平和っていうのは、なんていうの、もう、脆い。うんねえ、もんなんですよ、うん。うん。だからちょっとしたことで崩れ去るもんやっていうのが印象としてあって。で、憲法改正にね、憲法学者ってほとんど反対してるじゃないですか。
はい。
まあ大抵反対してるんですけど、うん、やっぱり、その憲法について一番勉強してる人の意見って、軽んじてあかんと思いますよ、ほんまに。
うん。
だからそういうこと言ったら平和ボケやとか、いう人結構いますけど、うんま
あね、偉そうにとかね、
学者は分かってない、現実を分かってないとか言う人いるんですけど、うん、憲法というものを一生かけてね、憲法学者って40年50年かけて勉強してあるわけでしょ、うん、いろんな国の憲法あるいは歴史的な背景とかも考えて、うん、でしてきた人が、
うん
うん
まあ、そんな動きがない、まあ、法律というかね、最高の法規ですからね。う
ん、そのちゃんと、うん、まずルールをね、うん、知る必要からあると思うんですよ。だからその議論をなさるのはいいと思うんですよ。当然。うん。うん、議論がなされないまま、うん、なんか、大谷さん言いたいことあったら言うてください。それ言論の自由はこの国にあるんで。
いやいやいや。
この3人の中にもいろんな考えがあっていいと思うんで。
いや、僕も別にでもね、憲法を別に改正することに賛成でも全然ないんですけど、うん、ないんですけど、なんか、憲法を勉強してた人は、あの憲法に書いてある崇高な理念っていうのは、うん、崇高なんですよ。僕も、だから好きなんですけど。うんうん、
全文とかね。
だからそちらに、好きがために、法律変えてほしくないなって思うんですけど、
うん、
それは今僕らが民法を変えてほしくないけど変わっちゃったのと同じようなところもあるんじゃないかなと思ったりして、それを勉強してするがするがあまりに変えてほしくないと思うだけなのかなとも思ったりするんですよね、
うん、だから絶対変えたらあかん前提で考えちゃうとどうなんかなっていうところですよね、うんうん、やっぱり変わるときは変わるもんなのかもわからんし、
まあだから、うん、変えられるっていうもっとやってるわけじゃないですか。憲法改正の条項もあるわけで。う
ん、いや、だから、今の憲法学者は、あの憲法が素晴らしいと思ったから、一生かけて勉強しただけの人であって。
うん、だから大事なものを変えてほしくないみたいなところは。
最初から、もうその、寄ってたつ、立脚してる部分が、この憲法を最高、一生かけて研究しようっていう人らが憲法学者になってるってこと、
うん、と思うから、それは変えてほしくないって思うのは、それはそう思うんじゃないかな、と思ったりもする、
うん。そういう人も結構いるんちゃうかと。
うん、
結構 ね、民法とか商法とかね、うん、その辺はやっぱり改正が、うん、その、
し、まあ、どっか不都合が出てきてたりするから、うん、そうそうからまあ、これはおかしかったかなっていうのはあるかもしれないけど、うんうんうん、まあ、まあね、日本国憲法の理念っていうの、まあ、僕も好きなんですよね。うん、
そこはがっちりしたもんですからね、その、
うん。なんかまあだからね、まあ、いろんな議論はあっていいと思うんですよ。うん、議論はね。
うん。
うん。でも、ただね、その議論をしてる、ね、言うたら、まあ、軍備を拡大しましょう。でも結局それが日本の防衛につながると言うてる人も、積極的に戦争はするって意味ではないですよというのが大前提なわけでしょ、
はい、
今なされてる議論は。うん、でもこの穂高くんが言うてるのは、うん、戦争して取り返さないとみたいなことを身の門卓長で。
やっぱりそういうのは見え隠れするとね、どうなるか。
で、この戦争がその前おっぱいおっぱいって言ってたから、その女子アナおっぱい戦争の意味やったらね、
うん、
でもさすがに読めへんなそれはな、文脈的に、
うんうん、そうね、国後島が出てくるからね、
国後島が出てくるから、
うん、この突飛なことでこう目立っちゃいますけど、うん、それ以前にも普段からこういうやっぱり政治的な考えっていうのはこの人はどういう考えでっていうのは見とかない、有権者としては見とかないといけないということですよね、うんうん、よ
く、まあ、まあまあね、これ あの、僕らも言うたら特殊な職業というか、うん、そういう、それこそ僕も大谷君も10年憲法の本読んでたから、もうそれが絶対や、絶対不可侵や、みたいな思ってる部分に、あの、凝り固まってる部分があると思うんで、うん、いや、そんなことないですよっていう意見は、あ、それは全然あってもいいと思うんで。うん、
ですね。だから僕もこの穂高議員に全く賛成してるわけではないですけれども、ないですけれども、うん、これを言う自由すらも、にも寛容な日本国憲法というのがなんか好きだったりするんですよね。
そうそう、国によってはね、その憲法を否定する自由が否定されてるのが、例えばドイツとかそうなんですよね。うん、憲法を否定したらダメやっていうなことになってるわけでしょ。うん、
ドイツやったっけ、
ドイツそうじゃなかった、
まあ、そういうのも、
ね、国によってはそういうのがあったりするんで、隅田隆平のハマグリ顧問の編、5月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。